私は毎週礼拝の中で賛美歌、賛美歌21、また祈祷会等においては神聖歌を用いて賛美を捧げております。神ご自身とその皆、その御業を褒めたたえるというのは何と大きな力でしょう。多くの方々が経験していらっしゃるんじゃないかなとこう思わされております。そして中からイエス・キリストが私の救い主ですと、私の主ですと、私の王の王ですと絶えず言い表すことができることが本当に感謝であります。賛美の声が、主に捧げられる賛美の声があるところに聖霊が豊かに働かれます。私たちはそう意識できなくても働いていらっしゃる。そしてそのところに信仰の交わりが生まれてまいります。個人個人にとっても辛い時や苦しい時や喜びの時も賛美を捧げるんじゃないでしょうか。思わず歌うことがないでしょうか。皆さんにとっても愛唱歌があろうかと思いますが、不思議と寂しさを乗り越えさせてくださる。またそうした現実に立ち向かう勇気を与えてくださいますし、何よりも教会は宣教の技に押し出されてまいります。私たちが今手にしている賛美歌一つとっても、神聖歌とっても、そうした先人たちの個人的な、または教会という共同体のそうした信仰の経験から生み出されて、それが脈々と途絶えることなく歌われている、途中で亡くなる賛美というのは内容がやっぱり乏しいところがあるのかもしれません、それを携わっておきまして、今朝も、先ほど賛美歌21の197番を皆さんとお歌いしました。開いてくださいますか。197番、講談からおりますと、ひときわ声が大きくなったように思います。会衆の皆さんにとってもよく歌われる歌ですから、そらんじていらっしゃる方もおいでかと思いますが、一節をご覧ください。賛美歌21の197番、ああ主の瞳、ああ主の瞳、眼差しを清き御前を去り行きし、止める和光を見つめつつ、嘆くは垂れぞ主ならずや。二節にはペトロが出てまいります。三節にはトマスが出てまいります。四節は今の私たちに語りかけている。これを作詞した人が番号の197と書いてある、少しこう降りてたこと小さな字で書いてますね。前にも一度話した記憶があるんですが、伊沖俊夫という方と、この方がほとんど作詞なさったのを梅田新地というもう一人の方がそれを整えなさったということで、関西聖書神学校を卒業した神学生であったときに、1951年だったと思うんですが、これが用いられて今日に至るまで歌われています。で、伊沖俊夫という当時新学生が奉仕とった実習教会にの水曜日の祈祷会に行く途中でこれを作詞したんだそうです。よっぽど落ち込んでたのかなと思ったりもしますが、そこでふっと見上げると、死んでよみがえって生きてらっしゃる主の眼差しを覚えて、今日取り上げました、ここに止める和光堂とありますが、今日読んだ聖書の箇所に若者という言葉は出てきませんが、平行記事のマタイによる福音書には青年とあります。ですから止める和光堂、金持ちであった議員というのが今日のところに出てまいりますが、これを題材にしてその聖書の背景を持って歌われた。あえて言いますと、二節はペトロ、これはよく話しますが、イエス様が十字架におかかりになられる前に裁判の席に着かれる、その時にペトロがもう数時間前に私を知らないと言うであろうとイエス様に言われていたのに、それを否定してですねいたんですが、ここ一番イエス様を知らないと言った、イエス様を否んだ時、そのことを想起し、これを歌詞としていました。で、3番目は復活されたイエス様が多くの弟子たちにイエス様の方から現れなさって、疑い深かったとありますが、 あなたの両手両脇に傷跡を見なければ信じないといった、まあ、疑い深い人の代表のように取り上げられますが、まあ、そうしたことが聖書の背景にあろうかと思います。まあ、この歌を歌うたびに私たちもこの作詞した人だけではなくして私自身もそこに自らを当てはめながら4節の言葉をあの歌詞をかみしめることができるかと思うんですね。昨日も今日も変わりなく今もです。過去の話じゃない。父を滴る御手を述べ友よ帰れと招きつつ待てるは誰ぞ主ならずや。今一人一人をそのように招いていらっしゃるんじゃないでしょうか。さて今も紹介しましたこの一節は今日読んでいただきましたルカによる福音書で言うならば前回に引き続きまして18章の18節から23節であります。聖書の中に特に福音書の中にはイエス・キリストとお出会いした人たちがたくさん出てまいりますね。皆さんにとっても、まあ、初めて教会にいらっしゃった方は分かりませんがなんとかあの人この人と思い出すでしょう。いろんな課題を抱えて皆さんイエス様のところに来たんです。招かれたんです。で多くはイエス様とお出会いした後はですね喜びさんで帰ってるケースがほとんどですじゃなかったでしょうか。内緒新しい人生の歩みをした人がほとんどであります。ところが今日出てきたこの止める議員は一番最後の23節ご覧ください。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだと。まあ次回のところに少し続くた内容でありますが今日は23節で区切りました。大変な金打ちだったから悲しみながら帰っていったと。あんまり嬉しくないですね。で今日この内容を見るとイエス様と本当にいろんな会話を交わ丁寧なほどにああだこうだと会話を交わしてこれから見ていきますがその中で結局は悲しんで帰っている。悲しみが達しちゃった、先ほどの197番ちょっともう一度触れますが2節に出たペトロだってまあ一時でありますけれどもイエス様を知らないと否んだその後どう書いてあるかというと外に出て激しく泣いた。外に出て激しく泣いた。トマスはどうでしょう。私は決して信じないと言った。でもその後もう一度再び我が主我が神よと立ち返る時に与えられておりますがで今日読みましたこの止める議員はですね、こうなんか食い違いがあったというよりもイエス様とお出会いしながらもそして突っ込んで話してるんです。それができていながら主イエス様のもとから立ち去らなければならなかったら悲しみなら立ち去した。忘れることのできない聖書の記事の一つです。もっと具体的になら皆さんこの4節の歌うんじゃないです。今日昨日も今日も変わりなくイエス様と今日こう、まあ、聖書の話を読んで帰って神戸中央教会みんな神戸を垂れて悲しみなら帰るようなもんですよ。期待なさいますか。喜んで帰りたいですね。いろんな課題を抱えていらっしゃるかと思い、いろんな課題もあろうかと思いますが、しかしこの人はそうであった。で、後でも触れたいと思うんですが、前回お読みしました15節から17節、このところで子供たち、まあ、一人の子供がそこでイエス様の祝福をこう受けるわけです。で、イエス様おっしゃった言葉、17節、プリントの方も17節印刷されていると思いますのでご覧になってください。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れるのでなければ、決してそこに入ることはできない。前の17節までは神の国に入るということを言われたの。で、今日のところは中心聖句、あまり暗唱したくないなと思うような中心聖句になりましたが、18節は、永遠の命を受け継ぐと言っています。同じことを言っているんです。神の国に入るということは永遠の命を受け継ぐ。歩みをするということです。で、私たちが教会でによく使っている救いに預かるということと同語であります。救いに預かるというのは神の国に入ることであり永遠の命を受け継ぐことでありまた神の子供とされることであり神様と和解するということでもあるんです。で、今日のところは神の国を受け継ぐ。 ですから私たちは今日読む、前回読んだんであえて開きませんでしたが、18節以降を読むときはどうしても15節以降も合わせて読んでいく中で捉えていく必要がありましょうし、次回取り上げたいと思いますが、別の観点からですけど24節以降も合わせて読む必要があるのかもしれません。今日は23節までとどめておきました。永遠の命を受け継いで永遠の命に生きるとどういうことなんでしょう。どういう信仰に生きるということでしょう。私はもちろん語りかけを受けながら、もう新しい人も古い方が古いって長らく信仰して生活していらっしゃる方もご一緒にお聞きしたいんです。なぜこの人は悲しみなら立ち去らなければならなかったんでしょう。彼は見ていきますと、神様の前に何一つ恥じることがないと言わんばかりです。19節20節ご覧ください。イエスは言われた。なぜ私を良いと言うのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。20節姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬え。来週読めばよかったですね、母の日ですから。父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。20節すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。まあ、今日流ならばクリスチャン家庭の信仰家庭の子供さんのようなもんですよ。もう子供の時からしっかり教えられて守ってきました。この勧誘するな以下はご存知の方多いと思いますが、旧約聖書のモーセという指導者を通して神様からいただいた律法、特に10回そのこと一つ一つ私は忠実に守ってきました。子供の頃から、まあ今日的に言うならば模範的な人であります。それに対してイエス様は何とおっしゃったか、22節ご覧ください。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝富を積むことになる。それから私に従いなさい。その結果彼は悲しみながら出て行ったんです。イエス様はここで、あなたはちゃんと子供の頃から神様から言われているように、まあ、律法、神の掟をちゃんと守っているから神の永遠の命を受け継いでいるのですよとおっしゃってない。永遠の命を受け継いでいないというのは、あなたには何か一つ足りないことがあるからですよと言われた。なぜこう言われたんでしょう。中心聖句の18節に戻るんです。問いかけがあるんです。ある議員がイエスに、良い先生、何をすればと問いかけたんです。だからこうしなさいとおっしゃった。何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるのでしょうか。このところでイエス様は、この人は止める議員だったんですが、貧しい人でもよかったんです。この人の場合は止める人だった。単に財を捧げようとか、そんなことを表面上のことを言ってらっしゃるわけで、この人はそうであった。貧しい人であったとしても、止める人であったとしても、どうしてもイエス様は永遠の命を受け継ぐものになってほしいというのがイエス様のお心です。でイエス様はここでこの人に気づかせたいと願ってらっしゃるのは、心がどういう状況であるかを問うてらっしゃるんです。別の表現使うならば、自己満足していることを放棄しなさいと言ってらっしゃる。そうしないと永遠の命を受け継ぐことはできませんよと言うんだ。誤解のないようにしてください。私たちが満足するものにはいろんなものがあると思います。お仕事をする方にとっては、これをやり遂げたっていうの、その満足感大事ですよね。まあ、上手に表現したいと思うんですが、牧師もですね、このことをやり遂げたっていうのは、やっぱりそこに喜びをやっぱり見出すのは事実です。そういうことを否定するわけじゃない。家庭をより良いものにしていくということに喜びを覚え、満足することはとっても大切なことです。ただそうした満足感を持って、自分の存在の根本的な立脚点に立っては揺れ動きますよと言ってらっしゃるんです。そこには永遠の命がありませんよと言うんです。 この人は二つの点においてもうすでに満足感を 100% じゃないですけど持っていた。どういうことか。神様のお金、おきてを守っています。だから永遠の命を受け継ぐの一番最初はこの私だとどこか片隅に思っていた。いや、そういう満足感では永遠の命を受け継ぐことができませんよとおっしゃった。いや、彼は富を持ってありました。富に依存していたと言えるでありましょう。もしこの人が止める人なかったらイエス様は別の導き方なさったと思われます。でもイエス様は何とかこの人にも永遠の命を受け継いでほしいという願い、それがわからない彼は結局悲しみなら去っていくわけですね。彼は本当のところ地位もありました。でイエス様に出会う前から財産もありました。守っていました。でも彼の心のどっかで私は本当に永遠の命を受け継いでいるとはどうも確信が持てない。ああ、私はもう神様に認められているという受け入れられているという思いを持ちながらも確信が持てないから不安があるんです。もっと言いますと、正しい生き方をしているそういう自負は抱いていましたけれども、死に打ち勝つほどの確信を持つことができないというところで揺れてた。だからこう問いかけた。何をすればいや、あんた一つ足りないものあるよとおっしゃった。時々言いますが、私の父もそうでした。厳格な父はこれをやってきた。ある時救われる前、元気な子に言いました。わしはお前より貧困法制だと言われたんです。クリスチャンであるお前よりも、まあ、言われたらそういうとこあるかなと。でもこの父も最後はギブアップですよ。自分の存在の拠り所としてきた正しい行いをもってしては見舞いに立てないということが分かった時に、死がグラグラグラ不安が襲ったの。ああ、ここだと思って個人伝道させてもらった時がありましたね。これはお互いあるところなの。もう一度思い起こしたいんです。ある意味ではこの人はイエス様との出会いに失敗したんです。出会ってるんですよ。でも失敗してる。それに先立って最初に言いました15節から17節のこと子供の例にください。神の国に入ることができるのはどういう人ですか。もう一度17節見ます。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないとおっしゃったんです。彼は何をしたから神の国を受け継ぐことができるのですか、神の国に入るのですかとは言ってない。神の国を、そのイエス様ご自身を受け入れる、そこなの。この子供のように神の国を受け入れる、もう少し言うならばイエスキリストを信じて永遠の命を与えられる、そういう出会い方をすることによって、ですから言葉を変えるならば、何であればなんです。どうしても私たちは何をすればって先行するんです。何であれば永遠の命を受け継ぐことができるのですか。この豊かな、まあ、止める議員はイエス様に背を向けたことによって結局背を向けたんです。顔を合わせてるかもしれないけど背を向けて出会えなかった。悲しみながら去っていきます。15節から17節にありますように、この幼子のように神様の愛の御手の中に何ら背伸びしないで、その恵みの力に、救いの力に全てを明け渡す、何であればなんです。あ、そんなこと分かってます。イエス様信じた時、でもいつか信仰生活をしながらどっかで何をすればっていう思いが出てくるんです。誤解ないしていただきたいんですが、それが本当に分かっていると自然にすることは出てくるんです。喜んでできるようになる。何をすればという問いかけをしているときに自分自身のプライドとか自己満足とか自己中心がニョコラッと出てくるんです。その結果矛先は向こう、他の方へ行くんです。私も時々危ないから、 あの人こうだとなってしまうんです。そういうプライドとか自己主義、ああ、あなたは今どこに立ってるのか、立脚点はどこか、何であれば。イエス様の前に私は何者でもございません、あなたに本当に信頼し明け渡していきます。ただ信頼して歩み出すというところが、イエス様を信じた最初のスタートのみか、ずっとそれを立脚点に置き続けて生き続けることです。ですから何であれば永遠の命を受け継ぐ、そう問いかけたらイエス様こんな答えなさらなかったと思います。これはどうぞ知ってください。信仰を持つ時の話だけではなくして、信仰生活が長ければ長くなるほど、どこかこういう問いかけを自分、人に言わなくても自分自身でしてしまっているところが、結局不安がついてくるんです。できてない、できてるとかで。私は今日一人の人の話をしたいと思うんですが、もう今から約300年ほど前の人であります。彼は英国で、まあ今日言うなら牧師になった人です。非常に学力のある、英国でも、まあ、とある学校出て、伝道者といいますか、牧師といいますか、そういう働きをした人で、宣教師として32歳の時に英国のジョージア州に渡って伝道に宣教師として行きます。その、うん、今で、まあ、今当時は飛行機なんかありませんから、船で大西洋を行くんですが、自分の弟と、うん、まあ、他の人数人でその船に乗ってアメリカに行きました。その船旅の途中で大嵐が来ました。ものすごい揺れたんです。もう転覆するのではないかと思われる予想した中で、もうこの一人の人ともう一緒に歩んでて、もう揺れに、船が揺れるだけね、心が揺れる、不安に揺れる、恐れの中にある、死んだら怖いというのに虜になったんです。この人は4巻ものの日記を残していってくださるから、あえて私は言うことができます。ところがその同じ船にですね、ドイツから来た、まあ農民の方々が一緒に何か乗っていたら、その人たちは賛美してるんです。同じ状況に置かれる、揺れてるんです。どこが違うのかと彼は自ら問いかけるんです。ずっとその思いを持ってジョージアに渡りました。そして伝道しましたが、何の身も身も結ばなかった。あげくとの私生活においてもちょっと失敗があったりなんかで、失意のどん底を持って3年後に英国に帰ります。それが1738年2月1日付の日記にこう書いてあります。翻訳されたものですから紹介したいと思います。もう大体誰かなと何度か聞いていらっしゃる方は、ジョン・ウェスレーという人の弟のチャールズ・ウェスレーもこれに同選していました。こう書いてるんです。私はインディアンを改心させるために渡米した、アメリカに渡ったが、私自身を改心させてくれるものは誰なのか。私の不信仰と悪しき心から私を救ってくれるものはどこにいるのか。私の信仰は好天に恵まれた夏の日の信仰、調子の良い時の信仰だということ。ひとたび暴風雨が来て危険が迫り死の恐怖が襲ってくると、たちまちにしてその信仰はいずこに。そして魂は乱れ死の恐怖に怯えるばかりである。誰がこの惨めな私自身を救ってくれるだろうか。この時のジョン・ウェスレーは、今日の聖書に当てはめるなら何をすればに立ってたんです。そして最後にこう書きます。しかし乾き求める私はキリストを見出し、自らが成した義の技によらず、信仰により神よりいただく義に預かって、主ご自身のうちに自らを見出した。自分のやっていること、何かしたことに自分の根拠を置くんじゃなくて、イエス・キリストの上に立脚点、土台を置くようになりましたと生きている。そしてその後栄光に向かって大きな経験して用いられる器になっていきます。そして最後に、まあ、私たちよく正解で聞く言葉を持って彼は結びます。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに来ておられ、私が今や肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の御子イエス・キリストに対する信仰によって生きているのだと 叫ぶことができるようになることを切に求めると赤裸々に書いてますね。彼はここで正解の恵みに預かったと思います。その時の心境を弟のチャールズ・ウェスレーが歌ったのがこの後歌う歌です。先に開きましょうか。今日は奏楽者に変えますって書いてもらった。後で今歌いませんからご安心ください。456番、まあ、私の愛唱歌の一つ、愛唱歌の一つなんですが、これは弟のチャールズが作詞したんですけど、お兄さんと一緒にその船に乗って同じ経験してて、読みますね。一節から四節。我が魂を愛するイエスよ、波は逆巻き、風吹き荒れて沈むばかりの我が身を守り、雨の港に導きたまえ。二節。我には他の隠れがあらず、行き悩む身を御心に留め、頼るものなき我が魂を翼の陰に宿らせたまえ。三節。主の名によりてすべてを委ね、罪の好みを憐れみたまえ。弱気を支え、心を癒し、恵みと誠を満ちさせたまえ。主こそ尽きせぬ命の泉、絶えず湧き出、心にあふれ、我を潤し、乾きをとどめ、とこしえまでも安きをたまえ。この歌詞味わってみますと、何をしたらなんて書いてないんですよ。何であるかが立ってるんです。こういうものに主はこうしてくださる。何もしなくていい、結果としてあふれてくるんです。結果としていっぱいあふれてくるんです。今日私たちはどこかでね、私も含めてよく点検してみると、何をしたらっていうところで先行してないかなと思う時があるんです。何であるか、信仰生活がどんなに長くてもここに立ち続ける必要があります。この朝、永遠の命を探していらっしゃる方ありますか。十字架の家において釘刺されて血を流し切ってくださったあのイエス様が賜物として与えてくださったのは永遠の命を受け継ぐという、ほんまに賜物なんです。だからあの幼子に受け取るだけなんです。受け入れるだけなんです。このキリストを拒むことは愚かなことです。あの幼子に言われたように本当に受け入れ従うこと、そこにいつも立ち続けるんです。それが最も賢い、イエス様は賢いものだとおっしゃいます。どうぞこの朝初めて集われる方も、もちろん私も含めて長らく信仰生活を送っていらっしゃる、何をしたらじゃなくて何であればということを問いかけながら、そこに立ち続けながら、この永遠の命がいただいている中から溢れるのが私たちの技ですよ。熱心になるんです。ほっといてもそこに不平はありません。苛立ちはありません。プライドに取りつかれることもありません。自己中心になることもありません。だって溢れさせてくださるんですから。何であればそこに立ち続けるじゃありませんか。お祈りいたしましょう。